5. 山の小さなアイドル、津賀桜。赤石山系の西端に位置する道山峰。山中には津賀桜をはじめ、600種を超える植物が生育し、豊かな自然が別子銅山の産業遺産を包み込んでいます。4月下旬、県総合科学博物館の川又明則学芸員と、県立新居浜南高等学校の生徒による津賀桜の観察に同行し、その魅力を探りました。教えて、学芸員。津賀桜ってどんな花？ツツジ科の高山性植物。標高が高い山地に生育する植物で、針葉樹の津賀に似た葉の形と、桜のような淡いピンク色の花をつけることから、津賀桜と名付けられました。樹高が10センチ程度の低木で、5月中旬から下旬に釣り鐘型をした6ミリ前後の花を咲かせます。道山峰一帯に広がっている津賀桜群落は、学術上貴重であることから、平成31年に道山峰の津賀桜群落として国の天然記念物に指定されています。道山峰の津賀桜群落って何が貴重なの？津賀桜は通常標高2500メートル前後の亜高山帯に生育する植物です。そんな津賀桜が標高1300メートルに満たない道山峰に群生しているのは学術上貴重なことです。さらに群生地としては国内最南限に位置しているなど、生態学、植物地理学、遺伝学などの様々な観点からも貴重だと言えます。津賀桜が道山峰に生育している理由として、約80万年前の氷河期からの生き残りだとする在来説。別子銅山の植林事業の際に持ち込まれた苗木の中に津賀桜の幼木が紛れていたとする移入説が長らく争われていましたが、新居浜市によって行われた DNA 鑑定により、現在は在来説と判断されました。聞かせて、若い世代。津賀桜×高校生。実は近年、道山峰の津賀桜の減少が続いています。減少の原因は、地球温暖化の影響で生育した他の植物が津賀桜に覆いかぶさり、日光が届かなくなったことや、登山者や動物などによる盗伐被害が考えられます。また、近年は、鹿やイノシシによる食害や掘り起こしなどが増えています。そこで平成9年、住友林業株式会社、住友金属鉱山株式会社、住友共同電力株式会社と市による津賀桜自然保護協議会が結成され、登山愛好家グループ道山会が中心となり、保護活動をスタートしました。花の見頃などに行う定期的なパトロールのほか、定点観測を行い、植生の変化を記録したり、保護柵を設置したりしています。平成28年からは、新居浜南高校も保護活動に参加。市内外へ津賀桜の魅力を発信するなど、若い世代の活躍により、活動の幅が広がっています。ここからは、南高生に聞いた津賀桜の魅力を紹介します。高校生から見た津賀桜の魅力は？津賀桜の魅力はギャップがあるところだと思います。初めて保護活動で津賀桜を見たときは、予想していた大きさよりもはるかに小さくて驚いたのをよく覚えています。とても小さくて可愛らしい見た目をしている津賀桜ですが、山地風の吹く厳しい気象環境や土壌の条件が重なっているからこそ育つという力強さも持っているギャップが魅力だと感じます。実際に僕はその魅力に惹かれて津賀桜に大きく関心を持つようになりました。まだ津賀桜の魅力を知らない人は大勢います。多くの中学生や高校生たちにも魅力を知ってもらい、若い世代が地域の宝を守る役割を担っていけるように活動普及に取り組んでいきたいと思っています。聞かせて、津賀桜の豆知識。豆知識1。 津賀桜の命名者。津賀桜の命名者は高知県の植物学者牧野富太郎博士なんです。 NHK 朝の連続テレビ小説らんまんのモデルにもなった人ですね。豆知識2、津賀桜のそっくりさん。道山峰には津賀桜によく似た花を咲かせる植物が生育しています。それは赤物という高山性植物です。津賀桜と違い、広い葉をつけていることに注意すれば見分けられますよ。お問い合わせはシティプロモーション推進課、電話 65-1251 までどうぞ。